さあ時刻は5時50分です。今日は10月の第3週の金曜日ということで、毎月第3週にはこの時間、環境サービスの山本さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
この10月も下旬で、はい、山本さんに1ヶ月ぶりにお会いしたら、はい、ものすごい日焼けしてらっしゃるんですよね、
は
い、
今年はね暑かったせいかね、
はい、はい、なんかこの秋口に日焼けが始まったっていう外の仕事が多いんだなっていう ね
ちょっと仕事外が多かったんで、
はい、はい、
ね、営業マンなんですけども、
現場仕事もありますよと
立つことが多くて、
そうですよね、はい、でさっきあの山本さんというか、はい、まあ、この番組宛てに、ね、はい、ゴムの分別してますよってリスナーさんからメッセージ来たんですけど、はい、そうですね、はい、そ、沼津っていうのは、はい、まあ、改めて分別に関してっていうか、
そうですね、
はい、しっかりしてるんですよね本当に。
1975年、まあ、昭和50年の4月からなんですけども、沼津方式っていうのがありまして、はいはい、まあ、これは簡単に言いますと一般廃棄物、うん、まあ、参拝じゃないんですけどね、一般廃棄物、はい、これ市町村市町によって違うんですけども、うん、一般廃棄物を、家から出るゴミですね、それを、可燃ゴミ、不燃ゴミ、資源ゴミと3つ大きく3つに分けるんですね、こういうすることによって、まあ、あの分別されて、リサイクルしやすくなったりとか、はいはい、コストダウンですよね、はい、私はちょっと驚いたのが、小田原で解体現場の目の前がゴミ集積場だったんですけども、はいはい、紙からビニールから生ゴミから蛍光と鉄くず全部1台のパッカーにボンボン入れてましたよ。
ええ、
びっくりしましたね、見てね。
そうなんですか。
結局そういう分やり方、分別なしに積んでおくと、
はいはいはい、
結局を下ろして、はい、それを全部分別するっていう手間で、そこでコストが上がっちゃうってことですね、
はいはいはい、
そういうコストダウンってことなんですね、沼津方式っていうのは、
ね、だからまあ各その自治体によって違うわけです ね、
そうですね。
僕住んでる清水も、清水区も、はい、実はあの沼津ほど正直こう細かくはないので、
はい、
ある程度こうまとまったゴミ、はい、こう不燃可燃っていうか、まあ、ペットボトルとか一緒に入れたりとかしてるんですけど、はい、沼津はだから逆に言うとモデルケースとしていろんな町から視察来るぐらいですよね。
はい、
そういう町に住んでるので、そう、あの人権費としてもそうですし、あとのクリーンな町づくりっていうのも一歩先、一本二本先行ってる町、まあ、
日本で一番初めですからね。
ですもんね、はい、75年って早いですもんね、
はい、まあ、先ほど言ったその可燃ごみ、うん、不燃ごみ、資源ごみですね、まあ、資源ごみってのは鉄く、まあ、空き缶とかペットボトル、はい、うんですよね、うん、あと鉄くずもそうなんですけども、はいはい、あと可燃ごみと、いうのが、はい、まあ、生ごみですよね、
はい、
生ごみ、あの 、うん、食事のくずとかそういうもの、はいはい、で資源ごみの中にはビニール、
はい、
あれビニールって皆さん勘違いしてるんですけど、ビニールじゃないんですよね、容器包装なんです。
ああ、なるほど。
容器包装のビニールはなんですけども、
はい、
だからプラスチックの塊は、
はい、
プラス、あのプラゴミじゃない、プラゴミなんで、
はい、
それは資源ゴミじゃないんですよ。
あの刺身のトレーとか、
はい、
そうですよね。
でそれは、うん、あの洗って出せばあのプラゴミなんです、容器包装なんで。
洗うですか、はいはいはいはい、
もしそれが汚れていて洗わない場合にはそれは可燃ゴミなんです。
なるほど。あ、その辺もちゃんとしなきゃいけない。
その辺がね難しくて、だから、はい、その容器包装でも、うん、あのマヨネーズがべったりついてるやつを、はいはい、そのまま容器包装で出されちゃうとダメなんですよ。
なるほど。
これあの資源として使えないじゃないですか。
そうですね、
なのでもうそういうもの、汚れてるものは可燃として持ちちゃう、は
い、まあ、間違いないように
と。そうなんです。ここはちょっと難しい、ちょっとね。
そうですね、はい、まあこの辺も周知徹底しながらと思いますけれども、はい、まあ合わせてそのね、ゴミ清掃のパッカー車の方でも、環境サービスさんはね、
はい、
お仕事されていらっしゃいますので、まあそういうドライバーさんとこもまあ随時募集中ですよと。で、ね、はい、で今日はちょっと残りのお時間で解体工事の流れについてですか。
そうなんですね。解体工事って皆さんね、うん、簡単に考えていらっしゃるんですけども、まあ、昔はね、はい、いきなりその解体する日に、はい、重機が来て、
来てね、
バカーッと壊して、
なんかでっかい鉄球とかドーンってして、はい、バラバラー
する。でもう3日4日で解体しちゃうんですけども、
はい、
まあ、今先ほど言った分別が今、
はい、
分別解体っていうことでね、
は
い、全部分別しながら解体しなきゃならないです。うん、でまず解体にする場合にお客さんから、まあ、まあ見積もりを取
る。はい、まずは
取ってもらって、
はい、
でまあ、この金額ならいいよっていうことでお客さんが、うん、あの解体をしようってなった時に、はい、まあ、業者と契約を結びますね、
はい、
で契約を結んで解体する前にお客様が、うん、市町の方に、まあ、市町によっては違うんですけども県に出さなきゃならないところもあるんですが、あの建設リサイクル届けっていうのをお客様が出さなきゃならないですね、
はい、解体しますよって届け
るんです
ね、
解体市に届けるんですね、はいはい、でもそれ大変なんで、あの業者に頼むと、まあ、土地家屋調査士と頼むと有料になってしまうんですね、
はい、
なので、まあ、私の場合は全部それサービスやってます。
環境サービスさんの方はもうついてるというかね、
私があの代
持ってるので、資格を、
それとはまたちょっと違うんです、
ね、あ、まあ、違うんですか。
それは資格はいらないんですけども、はいはい、
あ、なるほど。
あ、お金もらっちゃうとダメなんですよ。
ああ、なるほど。サービスとして
ついてる、ね、そう、サービスです。お金をもらっちゃうと、はい、その法律 ってしまう、引っかかっちゃうんで、はいはい、まあ、サービスとして私は、はい、はやるんですけどね、はい、まあ、それをリサイクル届けっていうのを出して、うんうん、まあ、それと写真を添付したりとか、いろいろ分別、はい、こういう分別しますよとか、うんうんうん、でゴミはどこに出しますよっていうようなことを市の方に報告をあげます、でそうすると、1週間工事できないんですね、
まずはね、
まずは1週間、はい、でその提出をしてから1週間後に工事が始まる、
はい、
でまあ工事が始まるときに乗り込みっていうんですけども、うん、あのまあ監督とか、はい、私たちが行って、はい、職人に、はい、これはこれこういう範囲、はい、ブロック部屋今日残しだよとか、はい、ブロックがここで撤去とか、うん、庭の木も撤去だよとか、
はい、
あここは残すんだよとか、そういうふうに乗り込みと言って、説明する初日、
初日まずは、はい、まあ、そ作業の、ね、流れを、はい、
はい、そういうお客さんが立ち会う場合もあるし、まあ、立ち会わない場合もあるんですけども、はい、それが乗り込むんです、はい、それから回転始まりまして、うん、ここで分別回転っていうのが始まるんですけども、
まずだから重機というよりも人の手が入るわけですね。
そうなんです、はい、まずは人の手で内装ですね、はい、内装を全部解体、はい、手でやります、は
い、人手ですよ、
はいはいはい、あとサッシを外したりとか、
はい、
であと屋根材ですね、はい、屋根材も全部手で外します、
はいはいはい、
で躯体だけに、躯体っていうのはあの、壁とかね、そういうものなった段階で、
はいはいはい、
初めて機械が入る、
機械が
入る、機械が入れる場所はですけどね、
はい、
中には狭くて機械が入れない場所もあります。
そのまま人で、
はい、例えば道路が間違いの場合、道路から作業はできないんで、道路から中入る間は人で壊して、
はい、
で人が壊したところに重機が入って、それから入
る、なるほど、
まあ、そういう形になるんですね。で最後に、まあ、その時はまあ当然養生って言って、周りにホコリが飛散しないように、はい、あの養生はするんですが、でそれで最後に上屋が終わったところで基礎を撤去して、
はい、
それから今度整地なんですが、
はい、
まあ、ここの整地が大事であって、はい、整地があの最後にこう整地してると見た目は同じなんですけども、うんうん、そこで天地返しといって、その基礎があったところにもうコンクリートが残ってないから全部こう掘り起こすんですね。
あ、
それを全部掘り起こして
、はい、
拳台より大きいものがあった場合には手で拾って撤去する。
そうですか。
これをやらない業者もいっぱいあるんですね、天地返しを。そうすると、
は
い、最後にきれいに整地しちゃうとわからないんですよ。
上っ面は、
はい、だけどもちゃんと基礎があったところは全部これ掘り起こして、まあ大体80、まあ、木造の場合は80センチぐらいですね、はいはいはいはい、80センチから1メートル全部こうバゲットでこう網のバゲットがあるんで、
はい、
これで重機でこう掘り起こしてふるいにかけて、うん、拳よりでかいやつは、
うん、持って帰ってというか、まあちゃんと処分をして、だからそういうことをすると次に何か建てるときとか
そうなんです
いいってことですね。
はい、次に例えば解体してそのままならいいんですけど、その時に、うん、あの次に家を建てようとの時、
ね、
基礎をやる、はい、掘ってる時にコンクリが出てきたっていうと、はい、これ瑕疵になっちゃうんで、
は
い、あのまあじゃなくてもね、
はいはい、
そういうことがあるといけない、まあ、産業廃棄物なんでコンクリート
って、なるほど、
で産業廃棄物を残しちゃいけないんですね。
あ、はい、
じゃあちゃんと手間ね、うん、浄化槽を、まあ、そのまま埋めちゃっていいよっていうお客さん、お金かかるから埋めちゃっていいよっていうお客さんいるんですけど、はい、これ産業廃棄物はダメなんですよね、いくら自分の土地であっても
ちゃんとしないと、
ね、で将来その土地売るかもしれないですし、はい、
そう
です、何があるかわからないんです。その時に出てきちゃった時に問題、はい、大問題、
どんぐらいかかるって大まか言えばいいんですか、期間で言えば、
ね、期間で言うとおおよそ、まあ、普通の木造の家で2週間から3週間
はい、
でまあリサイクル届けがあるので、うん、まあ、一応雨が降ったり風が強いと、
うん、
風が強いとちょっと工事ストップします、解体は、ま
あ、トータル考えたら1ヶ月以上かかるよって
話ですね。そうですね、1ヶ月ぐらい見といていただきたいですね、
は
い
は
い、
ちょっと駆け足でしたけれども、今日はちょっと解体工事の流れもご説明いただきました、
は
い
は
い、
で最終的には、はい、メス討議っていうのはしなきゃならないので、
はい
はい、
それも含めて環境サービスさんはやってらっしゃる、
そうです、ね、サービスで全部お金もらっちゃったらダメなので、はい、書類を作るので、はい、作ったものを持ってお客さんが法務局に行くという感じで、
はい、はい、ということでお時間来ましたので、また来月よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。